今日はですね、イスカリオテのユダと呼ばれております十二弟子の一人ユダを取り上げてお話ししたいと思います。シリーズ弟子道ということで、イエス・キリストの弟子を育てられた、その、いろいろな教え、またキリストの弟子と言われた人たちを取り上げてお話ししてまいりましたけれども、どうしてもこのイエス様を裏切ったユダの話を避けて通るわけにいきませんので、今日はユダの話をしたいと思います。ユダといえばこの裏切り者の代名詞でありまして、イエス・キリストの弟子の中ではもしかすると一番有名な弟子かもしれませんね。皆さんもこのユダという人物については、ご存知だと思います。またなぜイエス様の弟子の一人がイエス様を裏切ったんだろうかということもお考えになることもあろうかと思いますけれども、今日はなぜというか、ユダがイエス様を裏切ってしまった、その背景をですね、少し考えてみたいと思います。で、彼はイエス・キリストの十二使徒の一人で、ありまして、弟子の十二使徒のリストの最後に載っております。必ず最後に、マタイもマルコもルカも一番最後に載せていて、しかも3人ともイエスを裏切った、あるいは裏切り者となった弟子と、そういう称号を、ユダにとってはありがたくない称号がついているわけですね。で、なぜ彼がイスカリオテユダと呼ばれるかというと、もう一人ユダという弟子がおります。もう一人のユダの話も実は出てくるんですけれども、ほんの一行ぐらいしか書いてないんです。そのユダ、もう一人のユダと区別するために、あるいは裏切り者となったこのユダのことですから、少し印象深く名前をイスカリオテのユダというふうに記しているのかもしれませんが、イスカリオテという言葉は、正確なところは実は分かっておりませんけど、おそらくこのケリオテ出身という意味だと思われています。ケリオテという場所の出身者のであるユダという意味ですね。でケリオテというのはイスラエルの方でも南部の方の、あるいはモアブという地域の地名ではないかと言われていますが、これもはっきりしたことは分かりません。で彼がどういう経緯でイエス様の弟子になったのかということも分からないんですね。で他の弟子たちは、ペトロやヨハネやヤコブは漁師であったけれども、イエス様は声をかけて弟子になったとか、またや修税所に座っているところを声をかけられて弟子になったとかということが書いてありますけれども、このイスカリオテのユダについては何も書いてありません。書いてない弟子も多いんですけれども、彼がどういう経緯で弟子になったのかは分からないんですね。ところが彼はこの十二使徒の中でも大変重要な役目を仰せつかっていた人なんです。彼は財布を預かってたんですね。イエス様一行は旅から旅に、主にガリラを回って、それからユダヤ地方に来られて、最後エルサレム、そして、最後遂げられるわけですけれども、その間、知り合いのところに泊まったり、あるいは野宿をしたりして、旅を続けられました。でお腹が空いたらイエス様がパン切れを増やして食べさせたというわけではもちろんないわけで、必要に応じてやはりその食べ物を買ったり、すり減った靴の代わりを買ったりしたんじゃないかと思うんですね。でも弟子たちは この持ち物を共有していたということが分かりますので、それぞれがお金を出してそれをユダが預かってたんです。だからそれなりに彼は信頼されていた人ではなかったかと思うんです。最初の頃はですね、最初から裏切り者と分かっていたらもちろん弟子にもならないわけですし、そんな大切な役目を仰せつかるということはなかったはずですから、最初はそれなりに何か彼も一橋の弟子の一人であったと、思います。ところが、ヨハネの十二章を見ますとですね、彼がその金入れ、預かっていた金入れからお金を、くすねていたというか、ごまかし取っていたということが書いてあるんですね。ヨハネによる福音書の12章にあります、いわゆるナルドの交友のエピソードですけれども、ちょっと読みますと、ヨハネによる福音書の12章の3節から読みますと、その時マリアが純粋で非常に高価なナルドの香油を1リトラ持ってきてイエスの足に塗り、自分の髪でその足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになった。弟子の一人で後にイエスを裏切るイスカリオテのユダが言った。ここでユダが出てくるんですね。なぜこの香油を300デナリオンで売って貧しい人々に施さなかったのか。これユダの言葉です。彼がこう言ったのは貧しい人々のことを心にかけていたからではない。彼は盗人であって金入れを預かっていながらその中身をごまかしていたからである、この彼がこう言ったのはっていうのはヨハネの解説なわけですけれども、目の前でマリアが300デナリオン、300万円ぐらいの高価な香水をですね、惜しげもなくイエス様に注ぐのを見て、ユダはなんでこんなことをするのか、これを売って貧しい人に施せばいいじゃないかって言ってるんですけれども、もちろんこれは彼の本心ではないわけですね。彼はお金を金入れを預かっていたけれども、いつもその中身をごまかすような、要するに金に汚い男だったと。だから、この目の前で300万円が地面に流れていくみたいなですね、ああもったいないって、そういう思いで、見ていたようなんです。決して高尚な思いでね、これを売って貧しい人に施せばいいじゃないかなっていうようなことを彼は思っていたわけじゃないと、ヨハネはここで解説しているわけです。いつも中身をごまかしてはなんか自分の財布に、こう移し替えるようなことをですねしているような、そういう小賢しいというか、しかも金に汚い男だったということがこのエピソードからわかるわけです。でもあんまりそれ以外のことは詳しいこと書いてないんですね。ユダの話はもういきなりユダがイエス様を裏切る話になります。でイエス様を裏切るということにおいて、このイエス様を売るというか、裏切るということはですね、このユダの方から祭司長に話を持ちかけたということがマタイによる福音書には書いてあります。マタイによる福音書の26章の15節に、14節から読みますと、その時12人の一人でイスカリオテのユダという者が祭司長たちのところへ行き、あの男をあなたたちに引き渡せばいくらくれますかと言った。そこで彼らは銀貨30枚を支払うことにした。その時からユダはイエスを引き渡そうと良い機会を狙っていた。ユダの方からですね、イエス様のことを快く思っていない祭司長、立法学者、ファリサイ派がいつもいましたからね、これはイエスを引き渡すという約束をすれば、いくらがもらえるんじゃないかなというようなことを考えて、祭司長に話を持ちかけたと書いてあるんですよ。金欲しさで死を売るわけですね。お世話になって、いつもイエス様とから教えられて旅を共にしていたこの彼の死でありますイエス様をですね、いくらなら売れるかと言って祭司長のところに話を持ちかけているわけです。イエス様はユダが自らを裏切ろうとしていることを察知しておられました。 そして、いわゆる最後の晩餐の席上で、そのことをはっきりと示されました。ヨハネによる福音書の、マタイにもヨハネにも、他の全ての福音書に書いてある話ですけれども、ヨハネによる福音書の13章を見ますとですね、26節にイエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だと答えられた。それからパン切れを浸して取り、イスカリオテのシモンの子ユダにお与えになった。ユダがパン切れを受け取ると、サタンが彼の中に入った。そこでイエスは、しようとしていることを今すぐしなさいと彼に言われた。席についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。と書いてあります。イエス様が、この中で、はっきり言って、あなた方のうち一人が私を裏切ろうとしていると断言されたんですね。で、他の弟子が一体誰ですかと聞いた時にイエス様が、私がパン切れを浸して渡すものだと。で、イエス様はパン切れを鉢に浸して、それをユダにお与えになった。で、これはいわゆる最後の晩餐の主の聖餐といわれる、このパンを裂いて弟子たちに与え、ブドウ酒をみんなで飲むという、弟子たちに与えて飲ませたということの前の話ですね。それをされる前に、イエス様はその最後の聖餐を自分を裏切る者を抜きにしてなさりたいと思っていたのかどうか分かりませんけれども、自分を裏切る者を知っておられたので、パンを渡して、彼にしようとしていることを今すぐしなさいと言われました。イエス様はユダが自分を裏切るということをはっきりしておられました。パン切れを何か浸して渡すっていうのはですね、これはそのとても親しい間柄のですることです。見ず知らずの人が一緒にご飯を食べながら、これどうって言って与えるのとはわけが違うわけで、試食をさせるとかそういうわけじゃないわけで、自分手ずから裂いて、そして浸して渡すわけですから、まるでお父さんが子供に与えるようなね、お母さんが子供に与えるような、そういう行為なんです。とても親しみを込めた行為なんですね。イエス様はその親しみを込めた行為をもって、自分を裏切るであろうその弟子をですね、指し示されたわけなんです。ユダはそれを受け取って、そのまま夜の闇に消えていきました。ユダもどんな気持ちだったのか、おそらくでもここで彼は何の躊躇もしておりません。ですから彼がしようとしていることの大きさを気づいているとは思えないんですね。で、このあとイエス様一行はゲッセマネに行かれて、そこでイエス様は祈りの格闘をなさるわけですよね。でも3度同じ祈りをされて、そして自ら立ち上がって、さあ行こうと言ってですね、十字架に向かわれるんですね。その時にユダが大祭司や指導者たちの差し向けた人々と一緒にやってまいります。真っ暗な闇ですから、誰がこのイエス様かというのは分かりません。おそらく鼻をつままれても分からないような闇夜だったと思います。その中でユダはイエス様を知っておりましたから、マタイの福音書の26章ですけれども、イエスがまだ話しておられると、十二人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの遣わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえたと。なんとですね、かつては死と仰いだ、いや、その時もユダはイエスを死と仰いでいるんですけれども、 その人を売り渡すのに接吻を持ってしたというですね、実に、これもまあ印象的というか、ある意味では恐ろしい行為でありますね。イエス様こんばんは、先生こんばんはと言って挨拶している。どうですかこのユダの、これはふてぶてしいというか、むしろユダはここにおいても自分がしようとしていることの重大さに気づいてない気がするんですよ。まあこれはこの後の話をすれば分かることなんですけれども、ユダは心からイエスを憎んでいて、これを売り渡して、罠にかけてですね、敵人の手に捕らえさせて、ひどい目に遭わせてやろうとか、そんなことはみじんも思ってないと思うんですね。もしそんなことを少しでも思っていたら恐ろしくてですね、こんな先生こんばんはとか言って、それこそイエス様にハグをして接吻をしてですね、っていうようなことはできなかったと思うんです。でもイエス様はそのイエス様を裏切ろうとして自分にもうたわいもない笑顔で近づいて、先生こんばんはと言って接吻する弟子をですね、一言のお叱りもなく受け入れてらっしゃるんですよね。分かってれば何をこの野郎と、ね、でここで他の福音書を見ると、ペテロは剣を抜いてですね、一緒に来た人の耳を切ったなんて書いてあるんですよね。イエス様は、ここでペテロじゃないわ、ユダをですねぶん殴るようなことはなさいませんで、そのまますぐに受け入れて、さらに友よしていることをするがよいて、友よと言われてるんですよ、ユダに。友よ、友よと。シモン・ペトロがイエス様、あなたは神の子メシア、キリストですと言った後で、イエス様が十字架と復活の予言をされた時に、イエス様を脇にお連れして勇めた時にですね、下がれサタンと言われてるじゃないですか。どっちかといえばこっちがサタンだと思うんですよ、私はね、ユダの方が。そうじゃないですか。でもイエス様は友よと言われてるんですよ。あなたのしようとしていることをするがよいと。これ実に何というか、このイエス様の、ユダに対する態度というものがこう穏やかで、腹が据わっているというか、また不思議でさえあります。ここでイエス様は捕らえられるわけですね。でユダとしてみればしめしめですよね。これでやった、うまいこと渡して銀貨30枚ね、手に入れてやったとこう思ったでしょうけれども、ところがですね、この後彼が予想もしなかったことが起こるんです。27章の一節から読むと、夜が明けると祭司長たちと民の長老たち一同はイエスを殺そうと相談した。そしてイエスを縛って引いていき、総督ピラトに渡した。これはイエス様が捕まえられて、イエス様は大祭司の家に連れて行かれて、そこで最高議会が開かれてですね、イエスは有罪だっていうことにユダヤの議会でなるわけですよね。そして、でもそこでは死刑になるような証拠が出なかったということもあり、イエスを縛ってローマ総督ピラトのところに連れていくことになったわけです。その次ですよ、3節。その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとしてと書いてあるんですよ。ユダがどの時点で自分のやったことに気づいたかっていうと、イエス様が十字架にかかって殺された後ではないんです。多分この辺は皆さんもそんなに隅から隅まで聖書を読んでらっしゃるわけではないでしょうから、多分イエス様が死んだ、十字架に死んだ後にユダは自殺したんじゃないかなと思っている方もあると思いますが、マタイ、少なくともマタイによる福音書を見るとそうじゃないんです。ピラトに引き渡されたというところで、その頃ユダは イエスを裏切ったユダはと書いてあるんですよ。だからまだイエス様は殺されていないし、ピラトのところで十字架につけるという判決が下ったわけでもないんです。十字架を担いでゴルゴダの丘を登っていく、まだまだそんなところまで行かない。ユダの最高議会で有罪になったその直後にユダはその話を聞いて慌てたんですよ。そして後悔したと書いてますね。ユダイエスに有罪の判決を下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとした。つまり彼はイエス様がこの祭司長や指導者たちに捕まったとしても有罪になるとは思っていなかったということです。なぜならばユダは一番近くでイエス様に触れてきた、イエス様を見てきた目撃者ですから。イエスという人物が正しい人物で、虫一匹殺さない、いやむしろ彼に出会った人たちをみんな幸せにしてきた、正しくて素晴らしい方だということを知ってた。だからたとえ捕まったとしても有罪になるようなことはないと彼はそう思っていたんじゃないでしょうか。だから有罪になったということを聞いて慌ててですね、金を返しに行ったわけですよ。つまり金を返して、ね、イエスを釈放してくれと彼はそう願ったわけでしょ。でも次ですね、27章の4節からですけれども、その頃イエスを裏切ったユダはイエスに有罪の判決が下ったのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長たちや長老たちに返そうとして、私は罪のない人の血を売り渡し罪を犯しましたと言っている。彼はここで初めて自分が罪を犯したということに気づいたんですね。罪のない方のって言ってますよ。罪のない方だということを告白してるんですよ。イエスは罪のない方だということを彼は告白してるんです。告白してるか知ってるんですから。その方を売り渡してしまった。私はなんと大きな罪を犯したんだと、ここでまさに正気に戻ったというか、自分のやったことの大きさに気づいたんですね。しかし彼らは我々の知ったことではない、お前の問題だと言って金を受け取ってくれなかった。そこでユダは銀貨を神殿に投げ込んで立ち去り、首を吊って死んだ。神殿にこの銀貨30枚を投げ込んでですね、ああなんと自分は愚かなことをしたんだ、この銀貨のためにあの罪のない人を売り渡してしまった。そして彼はもうおそらくいわゆる死んでお詫びをするというかね、でもあまりこう悩んだり深く考えたりすることなく、もうとっさに、首をつって自殺しています。これがことの顛末なんですね。ちょっと私が脚色して話してますけれども、以上のようなことからね、なぜユダはイエス様を売ったのかということを考えてみますとね、やっぱり1にも2にも金欲しさなんですよ。イエスを憎んだとか嫌いだったとか、ね、なんとか亡き者にしてやろうとか思ったとか、全くそんなことはないんですね。ただただ金が欲しかった。イエス様も神と富に仕えることはできないと言われてますけれども、彼はこのイエス・キリストの弟子でありながら富に仕えていた、金に仕えていたわけであります。しかしながら、さっきから言っているように、彼はまさかイエス様が有罪になるとは思っておりませんでした。まさか、つまりは捕らえられたとしてもすぐに釈放されるもんだと、 しめしめです銀貨30枚手に入れて、ね、イエス様は解放されてくると彼はそう思ってた。イエス様が罪のない方だと知っておりましたから、自分もそう言ってるわけですから、罪のない方だと言ってるわけですよ。それだけではありません。さまざまな癒しを行い、奇跡を行った偉大な力の持ち主ですから、たとえどんな悪いやつが束になってかかってこようとも、イエス様がひどい目に遭わされるなどとは思えなかった。ですからイエス様が有罪になったと知って後悔し、慌てて金を返そうとしたけれども、時すでに遅しですね。でも彼はそこで開き直れるほどの悪人じゃないんですよ。そこで、ああまあしょうがないな、まあイエスの運命もここまでかと、ありがとう銀貨30枚さようならと言ってですね、そこで、開き直って、いけるような、そんな悪人ではなかったんです。で非常に小心者なんですよ。どっちかといえば彼のやったことは世界の歴史に残るような大変大きな罪なんですけれども、ユダという人物は決してそういうことを深く考えて大胆に実行できる男じゃないんです。ただただ金が欲しくて、でも捕まっても大丈夫だろうぐらいに考えていて、非常に考え浅くこの大きな罪を犯してしまっているということなんです。それは私の理解なんです。つまり彼の姿っていうのはこの人間の弱さそのものだと思うんですよね。根っからの悪人で、罪を罪をとも思わず、悪を悪とも思わないような、そんな大悪党が、死を裏切って銀貨30枚手に入れてしめしめって、そういうことじゃないわけ。いやむしろイエス様を尊敬していて、崇めていて、むしろその力を評価していたからこそ、彼はこの大きな失敗を犯してしまった。でもそれは私たちの人間の弱さそのものだと思うんです。まあこれぐらいのことで大したことにはならないだろう。本当に、いやむしろ私たちは自分自身がやっていることに気づいていない。イエス様がどんな運命にあるかということに、そういう、こう読みができていないというかね。それは私たちも同じだと思うんですね。こう言ったことが、一言が、こうやった一言、一つのことがどんなことになるのか分かりません。私たちにしてみれば軽いことというか、でも実はそれがとても重い結果を生んでしまうということはいくらでもありますよね。それは人間の弱さだと思うんです。でも他の弟子たちも同じような弱さを抱えて失敗しましたよね。ペトロもそうですし、トマスもそうですし、でも彼らは自分たちのやったことに気がついて、そこで悔い改めることができたんですよ。チャンスがあったんです。でもユダは死んで、まあ、詫びるしかなかったというかね。それはとても残念なことだとは思いますけれども、まあ、そういうことがこのユダという人物、彼のイエス様を裏切ってしまった背景だと思います。イエス様はじゃあなぜですね、このユダを弟子にしておられたんだろうかなと思うんですよね。イエス様は自分がユダがやろうとしていることを知っておられました。でもイエス様は決してそれを責めたりね、されなかった。最後の晩餐はユダの悔い改めのチャンスだったと思うんです。さっきも言いましたけれどもね、自らパンをちぎって浸して渡してね、あなたの やろうと思うことをやりなさいって言われたけれども、でもそれは、ね、怒りに任せてね、自分を裏切ろうとしているユダに、ね、なんてこう切れてね、お前みたいな弟子を持って俺は恥ずかしい、やりたいことやってこいって言った感じじゃないですよね。 マタイの福音書には人の子を裏切る者は不幸だ、生まれなかった方がその者のために良かったと、
イエス様の言葉ですよ。
人の子を裏切るような者は不幸だ、生まれなかった方がその者のために良かった、これはイエス様の憐れみの言葉じゃないでしょうかね。ユダ憐れんでおられるんですよ。生まれなかったら良かったな、ね、すごくこのイエス様の悲しみを私はこの言葉から感じますね。決してユダを怒っていない、怒っていない、責めていない。ああ人間というものはなんと弱い生き物だろうか、ね、十字架の上でイエス様が言われた、父よ彼らをお許しください、自分が何をしているのか知らないのですという言葉は、ユダにも向けられた言葉じゃないでしょうかね。でもこの時にはもうユダは亡くなってますよ。もうこの時にはユダは死んでしまってはいるんですけれども、でもこのユダも含めた人間の弱さ、全てをイエス様はその身に負って死んでくださったわけです。私たちも一人のユダとして同じような失敗をし、イエス様を苦しめているんだと思うんですね。イエス様は私たちのそばで、あ、それダメダメ、やっちゃダメってこう言いたいところですけど、でも突然手が動かなくなるとかですね、そこでばったり倒れるということはないですよね。そこでその後で私たちは後悔をして、イエス様はすいませんでしたというのを待っていらっしゃるわけです。イエス様の教育というのは人の心を作り変えて育てていく教育です。他の弟子たちもそうですけれども、しかしそれは難しいということをユダの存在が教えているんですね。まあこんなこと言うと怒られるかもしれませんが、イエス様でさえユダの裏切りを止めることはできなかったということです。いや、神様は私たちが罪を犯すことを止めることをされないんですよね。でもその中でこの学んでほしい、気づいてほしいという思いを持ってらっしゃる。強制されません、無理やり止めるということをなさいません。でも粛々とこのイエス様は教えることを教え、また予告しね、予告されたのはペトロも同じでしょ。でもペトロはイエス様を裏切った時にそのことに気がついて、そこで泣いてるんですよね。ユダも予告されてたんですけれども、気がつくのは遅かった。いや、気がついた時にはもう手の施しようがなかった。パンを渡し、そして先生こんばんはとやってきたあのユダの接吻を受けてですね、受け入れてくださった。ユダはイエス様が有罪になったという話を聞いて、その銀貨を持ってですね、祭司長たちのところに行って、どうぞこれを受け取ってくれと、俺のやったことは大変なことだった、罪を犯してしまった、あの方は正しい人だったのにと言ってですね、もうその時にはそれまでのイエス様の言葉であるとか表情であるとか、ね、イエス様の体温であるとか、そういうものがこう彼の全身をね貫いたと思うんですよ。もうなんていうか、全身の血の気が引くようなね、そういうこう深い、残機の念に彼は襲われて、そこで悔い改め自らの死を選ぶわけですね。非常に残念な最後です。しかしながら、そのことを通して私たちは、私たちもイエス様の弟子の一人として同じように失敗をする、同じように弱いところがある、あるいは自分のやってることは分からないかもしれない、でもイエス様はそんな私たちをも弟子の一人にしていてくださるし、 1% の可能性を、あるいは 0.1% の可能性でもイエス様は私たちに見ておられて待っておられるということが恵みの教えだと思うんです。ヘブライの手紙4章15節に、この大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではなく、罪を犯されなかったが、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのですという言葉があります。この大祭司イエス・キリストは 私たちの弱さに同情できない方ではない。ユダの弱さにもイエス様は同情しておられたということです。私たちの弱さもイエス様は同情してくださって、そして私たちのその弱さのゆえに、罪のゆえに十字架にかかって死んでくださった、この方によって私たちは許されているということを今日も感謝を持って味わいたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日は十二使徒の一人、しかし死であるイエス様をその弱さのゆえに、愚かさのゆえに裏切ってしまったユダの話をいたしました。しかし彼は決して根っからの悪人で、イエス様を憎んで裏切ったわけではなかった。でも彼は自分のやっていたことに気づきませんでした。気づいた時にはすでに時は遅かった。神様、私たちもイエス様の弟子の一人に加えられておりますけれども、本当に不肖の弟子でイエス様を悲しませてばかりの弟子であることをどうぞお許しください。それでもあなたは私たちをお見捨てになることなく、また私たちに言葉をかけ、また私たちに触れて、私たちを導こうとしていてくださることを信じて感謝をいたします。どうぞ最後の最後まで私たちを導きください。私たちのようなものをもあなたは愛していてくださり、また十字架にかかって罪を背負って死んでくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。